スマイルライフ。今回は一般社団法人カンカン自然村の取り組みにつきましてご紹介をしていきます。お話を伺いますのは代表で村長の酒井公篤さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お邪魔しましたのはカンカン自然村の事務所がある美穂なんですが、新しく建てられたんですね。
そうですね、新しく、はい、去年の12月1日にオープニングをやりまして、今現在は大きい子たちがメインに使っている建物になってますね。リトルジャイアントが0歳から3歳児未就園児と保護者の居場所になっているの で、 そ, うです。それから上の子たち、今上は高校生までが集っているので、そうですね、考えてみたら0から高校生までみたいな居場所になりましたね、はい、
でまた高台にありますので、ここからの景色眺めもいいですし、まだ新しいということで、もう木のぬくもりと香りがたまりません。
そうですね、あとは日がたくさん入るような建物にしたかったので、もう気づいたらガラスだらけになってしまっていて、まあ、外からも丸見え、中からもよく見えるっていう、そんな建物になってます。カンカン自然村は今年で15年になるんですが、もともとはその週末のプログラムをメインにやっていたところからスタートしています。今でもまあその週末には小学生から高校生までの大きい子たちが集まるプログラムもやっている。それは、まあ、我々カンカンキッズって呼んだりは、もう高校生キッズじゃないですけどね、キッズって呼んだりしてますが、そんなプログラムも、はい、やっています。基本はまず、まあ、このミホにベースがあるので、ミホを中心に活動することは多いんですが、昨年からは久米にお邪魔をしたり、あとは県外ですね、県外に出て、昨年ですと、まあ、地震、まあ、災害があった輪島市にお邪魔をして、ちょっと向こう の皆さんと関わるっていうプログラムを子どもたちと一緒にやったりっていうこともあります。
このカンカン自然村の理念というと、
まずはこの名前のスタートにもなっているんですが、五感を使って、環境の観点、輪っかっていう意味があるんですよね。なので五感を使って人と人、もしくは人と自然の輪を作っていこうっていうところが一つのコンセプトとして始まっています。それ以外にはこう違いを楽しんでいきたいと思っているので、よくまあ多文化共生って言われますが、最近は横文字でダイバーシティって言ったりも、微妙にまあちょっと違うのかもしれませんが、まあダイバーシティの場所として、さまざまな子どもたち、そしてさまざまな大人たち、スタッフを含めが関われるような、はい、形になっています。なので違いを楽しむっていうのがもう一つ、あとは自由な発想をしてもらいたいなっていうこともあって、それも一つのコンセプトとしてやっています。あとはそう、大学生っていうと、以前カンカンキッズだった子どもたちが大学生になって手伝いに来てくれたりとか、そんな15年ってすごいですね、そんな風になっていて、なのでプログラムによっては、以前参加者として参加してたみんなが大学生として帰ってきてくれたりしているので、もう今一番いいですね、本当にいい状況かなって思います。野外教育って呼ばれる分野のものが多いんですが、まあ、外に出て学びを深める、まあ、学びってそれこそ学校の勉強ではないので、我々みたいな場所ってこう第三の居場所って呼ばれることが多いかと思うんですが、学校でもなくて家庭でもないもう一つの居場所にしていくために、その両方でなかなかやりにくいことを一つ、まあ、プログラムの中に取り込んでいっています。なので、まあ、野外教育、外に出るプログラムがもうたくさんありますし、あとは、刃物を使ったり火を使ったりっていう、なかなか学校でもお家でもなかなかやりにくいところは我々みたいな居場所が担当すればいいのかなと思っているので、子どもたちは本当に、よく火もつけますし、刃物も使えますし、何度も何度も練習することによって子どもたちはもちろんどんどん上手になっていくし、スキルが上がっていくので、火のつけ方もライターから始まってマッチ、あとはファイアースターターってマグネシウムの火花で火を起こすとか、ちょっと前は乾電池と銀紙で火を起こすっていうのをやってみたり、まあ、それももう一つのプログラムでもある年間を通してキッズ防災っていう形で防災プログラムをやっているんですが、そこにもこうつながっていくんですね。なので、はい、そんなプログラムをやったり、あとは海外と関わるオンラインでフランスとつないだり、今まではフランス、ニュージーランド、アメリカをつないで、はい、次はこの南アフリカとつなぐ今準備をしているんですが、そんな形で海外ともつながっていけたり、それはもちろんね、留学とかではなくて飯田にいながら海外とも関われるっていうようなプログラム作りとか、あともう一つは子どもたちがやりたいこと、やってみたいこと をここで試す場、子どもたちがやりたいことを、その発想をじゃあどういう形にし、どうやって形にしようかっていうのを我々で考えたりとか、スタッフで考えて、それをじゃあ実際子どもたちとやってみたりっていうような、なのでそうですね、プログラム自体は年間プログラムを組むんですが、結構やっぱり多岐にわたっているかなと思います。多くの場合はやっぱり子どもたちもこの成長と、あとはまあ社会に出てからも人と関わることが多いと思うんですね。もちろんもう人は嫌だって言ってすごい山奥に一人でこもれば別かもしれませんが、基本的にはやっぱり人間ってこう誰かと関わって生きていくことが多いのかなと思うので、そういう意味では多くの人たちに関わることによって、こう心のこうハードルというか壁がぐっと低い大人になっていってもらえたら嬉しいなと思います。だから自分と違う人が現れたとしても全然そんなのも平気で、言語が違うとかも平気で、でそこの心のこう壁がどんどんどんどん取れていった大人が増えればなんか楽しいじゃないですかね。なんか社会も楽しくなるんじゃないかななんて、はい、勝手に思ってますけど。なぜ子どもたちだけお預かりしているかというと、大人が関わらないその子どもたちの世界での成長ってやっぱりすごく大きくて、プラス大人があんまりちょっかいを出さなければ、きっとその子どもたちってもともと天才なので、天才的な部分がこう濃厚に残ったまま大人になるんじゃないかなって、わかんないですよ、ちょっとアホな部分も残っていくのかもしれませんけどでもなるべくその子どもたちの中で子どもたちが考えてで動いていくっていう、それが一つの彼らにとっての成長に非常にこう重要な要素ではないかなというふうに考えています。
そして先ほどもお話にありましたが、飯田市山本の久米、
そうですね、もともとは久米の皆さんからお声掛けをいただいて、保育園がもう閉まることになってしまって、子どもの声が聞こえなくなってしまうと、それはすごく地域としても寂しいので、そこをなんとか使ってもらえないかっていう本当にありがたいお話をいただいたのと同時に、飯田市の方からも長期の子どもたちの居場所、小学生ですね、特に小学生の居場所がなかなかなくてっていうお話もあったので、ちょうど同じタイミングでその2つのお話が出てきて、それではということで去年の夏から子どもたちの居場所づくりっていうのを、僕らはカンカンクメハウスってつけたんですけど、名前が長いのでカンクメハウス、カンクメハウスって呼んでますが、はい、カンクメハウスの方でもやっぱりその子どもたちの居場所、すごく地域の方にも助けていただきながら進めているところです。去年の夏は地域のお母さん方にもお願いをして、お昼のおにぎりを握っていただいたんですね。でなるべくご負担にならないようにってお願いをさせていただいてはいるんですが、その中で全部夏終わってお母さん方とまた振り返りの時間を持った時に、そのお母さん方もすごく子どもたちと関わることができて楽しかったとか、あとは元気になったとか、こういう機会がなかなかなかったって、すごくプラスなお話をたくさんいただいたので、地域に支えていただきながら、また地域にも少しこう還元できるというか、喜んでいただけるような居場所になっているのかなっていうふうには感じています。これからですね、先ほどちょっとお話をしましたが、15年経って、そして大きくなった子どもたちが戻ってきてくれるようになっているっていう一つのこう、サイクルみたいのがやっと出来上がったところだと思うんですね。なのでまずはその帰ってきている子どもたちとの関わりを持ちつつ、でも今まで通りに美穂の地区からもとってもよくしていただいています。なのでその地区、美穂地区、あとは山本久米の地域の皆さんとも関わりながら、今度はもっともっとこう地域にお返しができるようなプログラム作りをしつつ、プラスその子どもたちの発育のサポートは相変わらず続けていこうっていうふうに思ってます。この建物も新しく建物もできたので、はい、またプログラムとしても幅広く進めていくことができるので、そしてまたコロナ以降ちょっと止まっていた実際海外に出かけてみるっていうキャンプも、はい、またそろそろ再開したいなとは思いつつ、なので現状としては今までやってきたことをベースに、また一歩子どもたちの経験値がこう深くなるようなプログラム作りができたらなっていうふうには考えています。インスタもしくはウェブサイトの方にはメールアドレスもあるので、メッセージなりメールをいただいて、でまずは見に来ていただく、1回こう参加をしてもらうっていうふうにしています。でもう少し続けたいなってなった場合、じゃあそこからじゃあ一緒にやっていこうかなって、なのでまずはぜひぜひご連絡をいただいて見学に来ていただければ嬉しいなと思います。
きっとみんなの笑顔だったり、その取り組みの様子というのがまたキラキラと見られると思います。スマイルライフ、今回は一般社団法人カンカン自然村の取り組みにつきまして、代表で村長でもあります酒井公明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。